はい、それでは、ファミレス映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤一でございます。
あ、こんばんです。
広沢です。
はい、
今日もよろしくお願いします。
はい、
仁義なき戦いもいよいよ3回目ですね。
はい、
今回は、新仁義なき戦い、新仁義なき戦い組長の首、新仁義なき戦い組長最後の夜の3本を、
最後の夜、
あ、最後の日、
最後の日、
そうでした。
深作作品としては今回がこれで終わりってことかな。
あ、そうですね。
深作さん、深作銀次と菅原文太も今回で最後でね。
あ、
つまり一連のものは要するに今回の3本で、まあ、区切りってことですよね。
そうですね。うん、次はその
次は全く関係ない感じになるもんね。なんかね、
工藤栄一で松崎茂が、
そうそうそう。なんか青春ドラマみたいな始まりしてるよね。なんかね、ちょっと音楽とかも。
あ、もう見ました。
いや、触りだけ、ほんのちょっとだけね、冒頭だけちょっと見たけど。あの時代の感じがでもしてましたよ。
あ、うん、まあ、でもまあ3回目ですけど、うん、どうですかこれまで2回振り返ってみて、はい、1、2回目仁義、
うんとね、どうなんすかね。あんまりまあでもやっぱキャラの魅力かね、やっぱりすごく強烈にインプットされましたよ、自分の中に。
そうですね。
まあ、なんか筋とかはやっぱでも分かんない。パッとっさにあれすると分かんないんだけど、うん、これがどこの組で、誰の射程だったっけ、これとかっていうのは、本当とっさに分かんないから、まあでも、まあいいのかなとは思ってるんだけど、その辺は。
そ
んでね、ちょっとなんか、東映、その時代の、割と深作監督作品をね、東映の、うん、まあ、いくつか見たんだけど、うん、なかなか面白いのがいっぱいありましたね。
北陸大地戦争とか、
ね。そう、あれね、それまだ見てんだけど、
まだ、
だからむしろそれ、なんかこの次の3本よりも、そっちのが、エッセンスとしては近いですよね。
あのね、北陸大地戦争は、この、この本によると、もともとシナリオの第1項、新仁義なき戦いってタイトルが付けられてたんですよ。
へぇー。
でも、あ、そうそうそうそう。
で、あの渡瀬が怪我すんだっけ、途中でロケやって
た。そうだっけ。
うん、で、なんか実際になんか実際にあのモデルになった人が殺されちゃうみたいな事件があったんだよね。それが要するに実録路線の終焉になったみたいな部分があったような気がしたけど、まあそれも見なきゃなっていうのはあったけどね。
あとね、県警対組織暴力とかね。
それもそれもそれも。その2つがやっぱ結構大事かもしれない、
ね。いや、俺はその仁義の墓場が一番好きですよ。
あ、それ見てね。小泉さん好きだもんね、仁義の。
そう。
うん、
あれでセリメイカの存在を知って、うん、そこから日活のワンポルトにはまっていくんですよ、ね、うん、あ、知ってます。
セリメイカってなんか最近ツイッターでなんか流れてましたけど、
本当、
はい、
あ、
何だったっけな。
でも一連の流れだったんだね、仁義の墓場っていうのも、ね、
そうなんですよ、
うん、
それは渡辺哲也でね、
うん、
そうでね、この、うん、あの録音始めてから、うん、読み返し前途中まで読んで
放置してた、笠
原和夫、うん、破滅の美学っていう仁義なき戦いの、うん、大体のシナリオを書いた、うん、
はい、
笠原さん最初の4本かな、
はい、
の、エッセイ本を最後まで読んだんですよ、うん、これは実在のヤクザと映画と の、 その笠原さんがその、うん、実在の人物と、うん、映画化するにあたっての、うん、その折々の役者のこととか、はい、
うん、
そういう、うん、自分の監督との関わりとか、うん、そういったことを綴ったエッセイで、うんうん、すっごい面白かった、
ね、絶対面白いですよね。
で、仁義の参考にしようと思ったら仁義のこと、うん、ほんのちょっとしか、
あ、本当ですか。
悪魔のキューピーと 3,4 本しか触れてないんじゃないかな、
う
ん、
悪魔のキューピーって梅宮達夫
です
ね、1回目のね、そっかそっか、
そうなんですよ、うん、そんな感じで ね
そういういろいろ諸々の周辺のですね、その笠原和夫の本もそうだけど、やっぱその他の東映映画もそうだけど、いろんな周辺に興味が湧いてきて、
そう、
ちょこちょこと今つまんでる
ところ
で、
まあ、この法律さえじゃないと多分、うん、下手すと一生読まないまま終わってしまうから、
うん、そうだね。
あとね、この毎回持ってきてるだけで、うん、読んでなかった仁義なき戦い、人生で必要なことはみんな仁義に学んだという、うんうん、これ割とねビジネス書みたいな作りだったんですよ、ね、この登場人物を、うんうん、実際会社で誰を参考にしたらいいかみたいな、うん、
でもさ、こんだけ
まあまあ面白かったです、
こんだけさ、命のね、切った張ったの中で立ち回るって、普通に敵の生活したらものすごいとこまで行くんじゃない、この人たちぐらいの、
ね、やっぱキーマンはね山盛りですよ、この本の中での、
うん、いやだってそうだよ本当に。
そう、それでね、うん、最後の方にね、うん、歴代内閣総理大臣を、うんうんうん、みんな 戦後の総理大臣、ここ読むのめんどくせえなーって思ってたんですけど、うん、そのそれぞれが山盛り度が何パーセントかっていうのを書いてて、うん、あのね、結構ね、戦後史の勉強になったんですよ、戦後政治の。うん、めんどくさかったけどね、うん、ここが一番面白かったかもしれない。あ、面白いかもね。
山盛り
池田隼人はどんぐらいの
池田隼人はね、うん、池田隼人吉田茂が 100% です ね、 そう、池田隼人、池田
隼人タイプが違うな、山盛りタイプ、ね、
池田隼人って戦前じゃないですか、
違うよ、
戦後でしたっけ、うん、池田隼人
成長、あ、もっと前、もっと前、全然前、いないな、ちょうど仁義の頃のあれだよ、
そっか、うん、佐藤栄作
その前だな、あ、もう一個前だな、もう一個前だな、
河野三木竹雄、
もう一個前じゃね、
あ、この辺かな、うん、あ、いないな、
ドーン
って岸信介、
その前か、
吉田茂、いないっすよ、
あれ、そうだっけ、
池田隼人って総理大臣になってます、
総理大臣だよね、
あ、全然わかんない、
高度経済成長の貧乏に甘い玉への、
うん、全員出てるわけじゃないのか、
全員出てないんだな、でも
総理
じゃない人もね、うん、乗ってるんですよ、だからね、
池田隼人は
60%、その人が、うん、あの山盛りじゃなかったら誰かってことも書いてあって、うんうんうんうん、これは牧原だとか、
うん、池田隼人だった
んだよ、ね、うん、あんま何も書いてないですね、うん、そう、そうなんですよ、うんうん、そういうところが面白い本でした、うん、
いいですね、俺もちょっと見たい、
うん、あ、じゃあ置いてきますよ、もう読み終わ
ったら、
さあ、じゃあ始めていきますか、
うん、はい、
いよいよ新仁義なき戦いです、うん、本編が終わってその続編が、うん、で読み、あらすじ、物語を読みましょう、うんうん、新仁義なき戦い、1974年12月28日公開です、うん、だから前のシリーズとどのくらい離れてんだろう、完結編が74年6月だから半年しか経ってない、
半年だね、
半年で、半年
後、つまり公開から1年後ってこと、それ
ちょっと1年ぐらい、ね、そういうことか、
一番最初の公開から1年だよね、
5
作目ってことだ、うん、
そうですね、73年1月で、う
ん、あ、1、まあ、正味2年か、まあ、
そうですね、
まあ、2年弱ぐらい、
うん、2年弱です、
うん、
じゃあお話を読みます、うん、昭和25年秋、呉山盛組若衆っていうんですか、若衆の三好牧雄、菅原文太は、
うん
うん、殺人未遂で刑務所に収監され11年の刑を打たれた、うん、三好は親分山森義雄、金子信夫に忠義立てして敵対する土田組長を襲撃した罪に問われたのだ、うん、土田組は組長の死と相まって崩壊の一途をたどる反面、うん、山森組は高度成長の波に乗って勢力を拡大、うん、三好が8年間の長い刑務所暮らしの間急激に膨れ上がった山森組には派閥が出来上がり、うんうん、あくまで山盛りを支援する坂本はじめ、坂本源かな、田中国栄派と山盛りをしのぐ無力と財力で呉を席巻していた若頭の青木直武、若山富三郎派、その対立の中で中立を守ろうとする難波重春、中谷一郎派に分裂、分が悪い山盛りは近く出所予定の三好を己の陣営に取り込もうと画策し、青木が三好を狙っていると話す。青木っていうのは、和歌山富三郎、うん、和歌山富三郎が菅原文太を狙っていると話す。昭和34年春、三好は居住地を名古屋に制限され、刑期を3年残して仮出所した。出迎えたのは三好を慕う若者の北見昇、渡瀬恒彦と、山盛が土産として渡した過去が歌詞の中に隠された茶花だった。あんくさり下道が小がな小細工しやがって。山盛の汚い策略を読んで激怒した三好だが、数日後名古屋で三好の方面祝いが開かれ、対立していた山盛、青木、坂上、難波が全員出席して面食らうが、間もなく広島で難波が殺され、内部抗争が勃発。青木は実力者の三好の暗殺を目論み、呉に呼ぶ。策略を感じた三好は、打倒青木を胸に呉に向かった。一方の青木は、広島の梅津組組長、安藤昇に接近し、 組織より強固に組織をより強固にし山盛を引退に追い込む計画を実行。反対する三好の武所仲間関松方弘樹に重傷を負わす。復讐のために三好は指を詰め海津との直談判に成功した。海津は安藤昇、うん、昭和34年秋決戦の火蓋は切って落とされるというお話で、第1作目のほぼリメイクですよね、うん、リブートみたいな、ね、
まあ、場所も違うしあれも違うけど、
キャラの名前が、うん、あのヒロノってどうしても言いたくなってしまうけど、
ヒロノって言いたくなるよね、
三好、
うん、あとこの微妙 何弁なのあれは、広島弁じゃなくなってるよね。
ほう、
あでもこれは
広島弁か、あそうだね、ごめんなさい、ね、次から違うんだ、
ねえ、うん、いかがでしたか。
和歌山富三郎がすごい存在感
とね。ねえ、うん、そう、う
ん、まあ俺的ベストガイはトニーだったけどね。かっこよかったな。
ねえ、
うん、
そう。渡瀬恒彦は毎回かっこいい。
めちゃくちゃかっこいいね。なんかどんどんかっこよくなってくるんだけど。
そうだね。
今回もかっこよかったですよ。すべての回で大体タクボンとやり合うっていうのがなんかもうお決まりになってる感じ。山盛の奥さんがね、あのいつも言ってるけど、あの深作さんの奥さんの中原さなえさんで、今回、それは初めてだね。
ああ、
前の、
ね、馬さんと違う人だ。
前の奥さんがね、それこそね、何さんつったっけ、あの人。死んじゃうんだよ。39歳かなんかで。で、今回の、
中原さなえですね。
中原さなえさんが今回でしょ、うん、で、今までの人ね。
今までの人、
何だったっけね。
ちょっと待ってくださいね。うん、山盛り
今までの人がね、ん、何さんつったっけ、
見ててないな、
あのね、
野川由美子、
違うな、
うんうん、あこっちも、まあ、違うな、
あんまり毎回出てるわけじゃないな、その人もな、
うん、
あれですよ、
あ木村俊恵
さん、そうそうそう、今回の難波役の中谷一郎だっけ、
うん、
と結婚したんだよ。
へえ。
それで結婚式の日に倒れてそのまま亡くなっちゃう、確か前の日だったかな、うん、結婚直前にして倒れてそのまま亡くなっちゃうみたいな、
ね、結構晩婚ですね。
ねえ、ショックだったろうね。でもチームもね、このチームも、
うん、
そんなことが今回ウィキで知ったんだけど、へえと思って、
うん、
こんな感じでしたね。
なんだ、うん、和歌山飛び揃うのって今までシリーズ出てないですよね。
出てないですよね。出てない、
うん、
でね、さっきの冒頭の話の延長だとね、
はい、
何だったかな、そのいろいろとね、その名前が思い出せなくて、東映映画の71年だったと思うんだけど、はい、沖縄を舞台にした、なんだっけ、外人舞台だったっけ、なんたら、なんか出た、ね、それを見たんですよ、
お
和歌山富三郎がね、すごい重要な、
沖縄ヤクザ戦争ですか、
じゃないかな、
そんなタイトル
なかったでしたっけ、
あ、違う違う、それも面白かったけど、それじゃなくてね、なんか外人部隊、なんとか外人部隊みたいな映画があって、むちゃくちゃ面白くて、っていうか、筋がデタラメすぎんだけど、本当、まあエンタメ作品としてむちゃくちゃ面白かったと思って、和歌山富三郎がえげつなく存在感が半端なくて、
うん、
まあ、沖縄10年戦争
で。鶴田浩二とかも出てて、
沖縄10年戦争ですか、
違う、うん、なんたら外人部隊とかそんなようなも
の、
要するに、71年ってまだ返還前なんだよ、沖縄が。
なるほど。
で、だから、すごいえげつない描かれ方してて、そのもうどこにももう島がなくなった、最後のヤクザもの生き残りたちが、最後の土地っつって、沖縄に、で、乗してこうじゃねえかって、
それじゃないですか。
乗り込んでくって、それじゃないと思う。
違うんだ、うん。沖縄10年戦争でもない。
違う、そういう名前じゃなかった気がする。安藤昇がクソかっこよくてね。
ああ、今回の
みんなかっこよかった。
この安藤昇、うん、一言も喋んなかった
じゃ
ん。
ああ、まあ、出番、まあ、喋ったけど、少なかったですね。
ものすごい、でも、うん、存在感が。
存在感はすごいですけどね。
そう、なんかでも、かっこいいって思う。
誰だろう、この人って。あ、安藤昇じゃん。
俺、去年ね、安藤昇の電気読んだんですよ。
8年本。いいっすよね。
そう、うん、むちゃくちゃ面白かった。
ねえ。
バクと外人部隊。
めっちゃ面白い。デタラメすぎる筋だけど面白いです。それ超おすすめ。うん。鶴田浩二 率いる、その渡瀬もね、超かっこよくて、それ。うん、で渡瀬、あの、和歌山富三郎が、あの、地元のヤクザで、まあ、みんなグレンタみたいな感じなのよ、本当に。すごいっすよ。沖縄がとんでもない描かれ方してる。なんか、無法地帯かよっていう。
沖縄で撮ったわけじゃないのかな。
撮ってると思う。撮ってる撮ってる。うん。めちゃくちゃ面白かったです。まあ、深作欣二監督でね、それもね。だから、いいっすね、この辺の。
そうですね。じゃあ、新仁義なき戦いについてはどうですか。
ねえ。ね、冒頭は、まあ、まあ、そもそも始まりが一緒だもんね。その、あの、将棋兵にあれした文太が、
はい、
あの、敵の親分を、オリジナルとか、1回目で言う、土井組の親分を殺す場面ってね、あれね、ゆずに。敵の親分を取るっつって、取り損ねたのか。
取り損ねました。
生きとるわいみたいな感じで山盛りがカンカンになってきて、で、まあ、三好はとりあえず柄交わしてるっていうか、その、ね、なんかちょっと、家にさ、家、なんか、
パ
イオクみたいな隠れ家みたいなのをしてて、山盛りがそこになんか叱りに来るっていうかね、ちゃんとせよ、もう一回やり直せみたいな感じのことを言ってたら、和歌山と難波がゴンゴンドンドンドン来て山盛りが腰抜かすみたいなね、ね、お前余計なこと言うなよ、わしが腰抜かしたこと言うなよみたいな感じで、そうそうそう、でまあ、あの殺した後にこっちだ、あの、マキちゃんこっちやっつって、あの、誘導するのとかは、あの、坂上だっけ、坂上
わかんない、
ね、田中邦衛ね、
あ、
だったけどね、まあまあまあまあ、まだみんななんかさ、そんなに五分の兄弟な感じが、まだこの場面では描かれてて、要するにまあそれも、要するに最初のあれとそう同じで、三好が要するにここで無所に入って、その間にね、その朝鮮特需とか、なんとかで、結局その組織がでかくなっていくから、その争いが、まあどんどんこうね、浮き彫りになってくるっていうのは、まあ本当前回っていうか、その初回と同じような展開でしたけど、
なんでこの一冊目をもう一回作り直したのかなって思ったんですよ、やっぱね、一冊目はね、菅原文太の出番が少なかったと思うんですよ。
そうですかね。
だからこの、新仁義はね、シリーズ3部作、だから菅原文太がほぼ出ずっぱりで、その不満を解消する目的で作ったと思ったんですよね、
実際どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。ただ、この新仁義なき戦い、2週間ぐらい前に見たら、もうあんまり覚えてないや。ただ、面白かったっていう印象はすごいあるんですよ。あと、
まあ、最初見てるから同じ展開だなと思いながら、だから、筋はまあ入ってきやすかったですけどね。
あと、和歌山富三郎が目新しくて、最初誰だろうって思って見てたんですよ。あれ、勝新に似てるなあ、和歌山富三郎か、って。
ああいう雰囲気の和歌山さんあんま見ないもん
ね。全然見たことない。すごい息が良くて、若々しくてね、元気で、そこが新鮮でした。
ブラックレインのイメージが強いかな、これ。和歌山富三郎って。
え？
ブラックレインですよね。
ああ、そうだ。
あれがイメージが一番強かったかな。
松田優作じゃなくて。
松田優作、いやいや、そのブラックレイン、和歌山富三郎のイメージとして。
そう言われてみると、和歌山富三郎は、子連れ狼の映画版って和歌山富三郎じゃなかった？
わかんない、見たことないので。
だったような気がする。あ、でも違うかもしれない。
なんか60年代ぐらいのやつもすごいいっぱい、あの、東映の。
出てるだろ
う
ね。
作ってますよね。
ね。あと、まあ、松方弘樹がね、なんか、まあ、あの、エグザで言えば、ほら、前回のさ、一岡とかすごかったけど、今回かっこよかったですよ。
そうですね。
うん。関だっけ？関。
関の役ですね。
要するに山盛り一派の中の、その難波の古文だね。難波の古文。だから、その冒頭では、和歌山富三郎の青木と、中谷さんの難波が、まあ、一緒にこう、昼のを見舞ってくるみたいな間柄だったんだけど、結局、無所入りの途中、最中にも、その、要するに島の拡大とかで、結局、仲違いするみたいになっちゃって、青木と難波も結局、もうバチバチになっちゃうわけでしょ。それで、その、青木が、こう、どんどん勢力拡大していくっていうのが、まあ、話の核なので、で、まあ、そこへの予防線ってことで、中谷が、その、 海津の親分にちょっとこう取り入ろうというかね、うん、要はそれ青木への牽制ということで、うん、つまりその安藤のボールでしょ、うん、にこう中谷はそこにくっつこうとするわけでしょ、うん、それを青木がこう阻止するっていうかね、そこでヒットマン差し向けてナンバーそこで殺されてしまうみたいな、うんうん、なんかだからまあそこでこの三好は青木とちょっと決裂して、その辺がきっかけで決裂していくみたいな感じがあったんだ、うん、なんか無所にいるときにどちらサイドも見舞いに来るじゃない、ヒロノのことをこう、ね、面会に来るんで、山森夫婦と、うん、が青木は秀康なんだ、こういうこれこれこんな感じでなってきて、うん、で青木は青木でまたもうおじきはもうあいつはもうどうしようもないみたいな、その俺がちょっとなんだっけ、あれも青木も何か捕まったのかな、なんかその間に自分の女取ったとかなんかとかで、そんな場面がちょっと描かれてたけど、
あんまり覚えてない、
なんか、ね、ありましたよ、そんな
獅子戸城がすごかったですね、
うん、ノーバイ
なんかもう、はい、よだれめみたいな、
ね、杯ね、そのまま飲もうとしたらね、国枝に制され止められるんだよね、
あそれ
で、
映るぞって、その杯を金子が飲ませるっていう。
だからその女性、そういう表現的にもやべえっていうのがいっぱいあって、今回。あとその、山森がその、名古屋にね、その、出所して、まず最初に身柄交わしたその、名古屋に行くと、行って、その、山森建築ってなってたよね、建設の会社の社長が山城慎吾で、いろんな役でやってたね、またね、なんか、枝とまた打って変わった性格のなんか、あれでしたけど、そこが要するに、朝鮮人のキャバレーの、まあ、オーナーでもあって、まあそこでなんか広野に、まあ広野じゃねえや、三好に。ね、
やたら朝鮮人って言ってまし
たね。朝鮮人、だからそういう表現とかもどうなんよ、これ今はやべえぞこれっていう。
ね
え。うん、もう、まあ朝鮮とかそういうこともそうだし、何せ女性に対しての扱いひどすぎるよ、和歌山飛び桜とかも。
あのキャバレーがなかなか えげつない。
えげつなすぎる。
ランチビ騒ぎみたいな。
きれいなこれと思ったけどね。
ねえ。朝鮮女性には何をしてもいいんだ
みたいな、うん、いやまあそんな空気に乗り、実際のところがね、うん、あの時代のっていうことをあれすると、
そうですね、
うん、まあ池玲子さんね、
はい、朝鮮人の
そうそうそうそう、 あれね、タクボンの彼女でたけしに取られちゃった、うん、何の時だっけね、う
ん、何の時だって、
ね、覚えてないけど、代理戦争の時だな、
うんうん、渡瀬恒彦に取られた、
うん、そうそうそうそう、
あ、
うん、池玲子さんね、話の筋としてはだからそこでまあいろんなことがくすぶってんだよね、それで、まあ名古屋にいて方面祝いみたいな感じで、この要するに対立しているどちらも、山森も青木もみんな、難波もみんながみんなこうね、その名古屋にやってきてみたいな、結局でもその席でも結局なんか何やかんや揉めてるっていうかね、そので割とこうあっちこっちに気使ってる田中邦衛がまたちょっと面白かったんだけど、そんでそうだな、そんで名古屋の後はもうすぐに、
はい、
あれだよね、ナンバーが殺されちゃうんだよ、
そうで
した、青木の手によって殺す、若いのあれに手によって殺されて、だからその後もう松方弘樹とかは、
うん、
関はね、うん、どっかなんかちょっと湾口の仕事かなんかやってたような気がしたけど、
そうだっけな、うん、忘れちゃったな、
色々ことないです、みんな覚えてないの、俺の肩にかかってるのこれ今、
そうですね、
なんか印象にあんまなかった
、まあ、見てる間楽しかったんだけど、まあでもね、うん、それは全シリーズを通して言えることですよ、
まあ、人に関しては 全部言えますよね
そう
まあで今広野っていうかつい広野っつっちゃうんだけど、その、ま、三好が結局どうしようかっていう時に、うん、その正月でその、うん、呼ばれるんだよね、青木に呼ばれて、
うんうん、
なんかされんじゃねえかと、まあ要するに
殺されんじゃ
ないか、ナンバーのこともあるから、うん、まあやばいことになってることは、まあ、青木も分かってるからね、うん、それでまあとりあえず呼ぶってことになって、で呼んで、そこでその三好が一人で行くね、文太は一人で行くのはどうなんだって時に、その、 登る、北見登るってたっけ今回。
あ、
渡瀬が、はいはい、あの彼女ついてきなよ。青瀬さん、ついてってください。いざとなりゃ玉よけになるから。
あれ、それこっちだっけ、それ、それ、の首だと思ってた。
いざとなりゃ、あ、そうだ、それはいいの、みたいなね。だから、それも、そういうのも、それはいいのと言うなよっていうね。なんか、
あれなんだけど。女も玉よけ扱
い、うん、それはないよっていうさ。うんうん、まあ、で、まあ、電車とか汽車乗って、
うん、
まあ、正月行って、まあ、しばらく止まってるっていう感じだったけど。
そう。
うん。だから、結局そこでも、もう三好はすでに警戒してるから枕元にナイフ仕込んだりとかなんだかんだしてね。
しかもね、玉よけをそんなに否定もしてない、ね、しかもそれをあの後で噂話してるのに、
あの、いや、青木の奥さんに聞かされちゃうんだよね、それね。
あ、そうだ、
うん、そうそうそう、まあ、あとその正月のそのなんかね、のみんなで飲んでるところに、
うん、
要するに、あ、もうあの時点ですでにナンバーも殺されてるから、うん、その若い衆がね、青木の若い衆が難波の襲撃の時に、要は向こうからの反撃があって死んでしまうと、
うんうん、
そのおっかさんが菅井金で、
ああ、
菅井金がその席に殴り込んでくるでしょ、なんか、
ああ、そうだね、金よこせ、
うちのせがれの命はこんなもんかみたいな感じで、なんかもう大暴れしに来るみたいなね。だから俺もうあの場面全部もうその文太と一緒に崩れてきたの池玲子の気持ちになってみたんだけども、何しに来てんだここにっていう、もうハマったもんじゃねえよみたいな、ちっとも楽しくないみたいな、
落ち着かないよね、もう帰ってい
いんですかみたいな、なんか殺伐としてるし、ババア殴り込んでくるし、もう何なんだこれみたいな、
ピリピリしてるしね。
だってちょっとさ、記者の中で嬉しそうにしてるんだよね。
そうなんだよ、
お客さんね、こうやってお客さんに誘ってもらったの初めてよなんて、おしゃれしてさ、
うん、可愛いんだよね、
ひどすぎると思って、もう池玲子目線でずっと見てたからな。
うん、
なんかそういう時もいろいろ面白いセリフがいっぱいあった気がしたんだけど、なんかあんまり覚えてないな。
覚えてないね。
うん、
じゃあまあこんなところですかね。
さすがにそれねと思う。
いや、だってもう本当思い出せない。
いやいや、それでね。が、うん、まあ一生懸命思い出しますよ、じゃあ。
結局それもバレちゃうんですよね。
何が？
あの朝鮮の女の人に玉よけ扱い
したんでしょ。そうそうそうそう。
バレちゃうっていうか、そそのかされちゃって、結局問い詰めるみたいなね。
うん。
うん、
あんたは私のこと玉よけとして連れてきたんでしょって。
そうそう。それで、こう、揉めた時に、何さん、あんた、昨日だってこうやってビクビクして、こんなカミソリかなんか、こんなナイフこんな忍ばせちゃって、うん、何さん、あんたって言ったら、なんかうっせーみたいになって、スパって切りつけちゃうんだよ、池玲子が文太のことを、うんうんうん、バーってわーって出て、ヤクザなんかどいつもこいつも汚くてひどいやつらみたいな感じでバーって出てちゃって、あ、それもみんなほら青木の家でやってっから、
うん
うん、文太が待て待てって追っかけてったら、青木が何事だってバーって出てきて、おいどうしたんだよなって言って、まあ、ちょっとなって言ったら、ここがもうスパって切れてるからなんか大丈夫かわいいなって言って、で 青木はもうなんか笑いがこらえられなくてなんかクスクス笑っちゃったぐらいちゃって
そうだっけ、
そうそうそうやらんてるよこいつみたいな感じでなんか、
うん、結局最後にこう殺し合うような中でも、うん、なんかその 場面がこう募っていかなければ、その、うん、なんだ、和歌山飛三郎の家で、うん、なんか全員こう集合して和気、
うん、
あいあいみたいなシーンも結構ありますよね。
そうね、
うん
うん、あとまあバー、あのバーがどこなんだあれ、何度も出てきたけどね、その
名古屋じゃないん
だ、ね、名古屋だけどそんなに行き来してたのかなあれな、
うん、
なんか青木と広野の割とこう込み入った話は大体あの場でやられてた、あのバーをなんか 2回3回ぐらい出てきた気がしたけど、
そうだった
っけ、うん、
もうダメだ、全然思い出せない、うん、
本当に。いや、でもね、こっから面白くなるよ。でも、うん。やはり青木とやっぱり一線引くって言って、
うん、
要するに四国の尾形組って言ったっけ、
うんうん、
なんかあったよね。尾形組出てくるよね。
どうだろう。
出てきました。
確かに。
そ
っちにとりあえず身柄交わすみたいな感じで行ってて、三好だけ一回そっち行くわけですよ。
うんうんうん、
そしたら、要するに難波をやられて、うん、親父をやられて納得いかない関たちを、うん、の、まあ、危険みたいなことを青木は感じてるわけじゃない、
うんうん、
その時にその要は難波亡き後に、
うん、
青木の息のかかったやつを、うん、難波の跡目にこう据えるのが、まあ、青木で、それが据えられたのが要するにあれを室田秀夫でね、
うん
うん、でその室田一派が関を襲いに行くんだよね、
うん、
関の命取る、 そしたら、まあ、要するにあれ夜だったから、うん、暗闇に身をかわしてこう川の中ボーンと飛び込んで松川弘樹が、うん、そこで一命を取り留めるみたいな。それでだけどまあ結構深手を負って入院して、うん、入院することになって、うん、そこにこうその話を聞いたあの三好がまたすぐ前戻るんだ、
うん
うん、あれ舞台は基本的な舞台クレだよね。
そうですね、
うん、そこにクレ前戻るみたいな、
うん
うんうん、でここで面白かったのは坂上だね、
うん、
田中邦衛、
あ
の、うん、どっちつかず青木についてるようで実は山森の子分であるみたいなところで、結局、うんうん、その山森とその田中邦衛が広野とこう一席持ってさ、
うん、
まあ、こういうふうにやろうとしてるんだけど、まあまあまあ、見守ってくれやっていうか協力してくれやみたいな感じになって、うん、ついてはおめえんとこ の北見貸してくれみたいなさ、渡瀬恒彦のこと、
うん、
そういう画策をするみたいな、うん、まあじゃあよっしゃやったるかみたいな。でその時に結局あいつはその花火打ち上げ花火を上げようとするだけで、田中邦衛は、
うん、
自分じゃ何もしようとしないみたいな、まあ、結局のところが、
なんか代理戦争かなんかの
時もいや誰も、もうね今回あのヘタレぶりが開花してましたね、かなりもで要するにその難波の若い石をこう焚きつけるからつって、うん、やるからつって言ってさ、まあそういう計画に入るんだけど、結局その待てども待てども行動に移さないみたいな、
うん、
要するに青木のこと取りに行けないっていう、
うんうん、
なんでかっつったらそのなんだっけ、そのあの三好はその渡瀬のことをほら、うん、そっちサイドにつけてあげているから逐一報告はされるんだけど、
うんうん、
あの坂上が全然その何その青木のその動きを見まなんか隠れ家で見張ってて、
うん、
そのベランダで2階のベランダで赤い布団出してる時は、
うん、
青木は今いないって、うん、家に行っときゃ青い布団つって言ってしまいにはなんか手旗信号つってたけどあれめちゃくちゃ面白くて、で渡瀬が「あもう挙句の果てに手旗信号ですわ、こうなったらもう漫画ですわ」とかしてあの時 その一生懸命手旗信号してる国江が超面白くて、
うん、
最高と思ってね。そしたらケツかち上げちゃうけん呼んでこいやみたいな感じになってね、うん、そしたら「真紀ちゃんどうしたんだら」なんつって言ってのんきな顔してなんか、うん、もう国江がやってきて「おいどうなってんだ」みたいな感じになって、で要するに青木が結局その杯交わしてるその安藤昇ね、
うん、
がいるから、
うんうん、
なかなかそう動けなくてなみたいなね、
うんうん、
感じでそしたら難波の子分たちには、
うん、
三好が文太が行くから、うんうん、お前ら下手に動くなみたいな勝手なこと言ってんだよ。で文太はそれでまたぶち切れるみたいな感じですよ、うん、でなんかもう呼びつけたはいいけど、今度じゃあその安藤のボールのあの動きがあるからなかなか動けないって、うん、じゃあそこは俺が収めちゃうっつって言って、もうあの出番持ってこいっつって言って、
うん、
ほんで渡瀬がおやさん、いやここでこいつやるんすかみたいな、バカ違うわみたいな、指が必要じゃろ指がみたいな感じで、うん、そこでまあ小指落として、
うん、
ほんでだから要するに黙っててくれと、俺たちのことだから、
うん、
口出しはしねえでくれってことを安藤のボールに要するに牽制するってね、うん、だから分かった分かったってことで、そこがもう、ね、指一つスパッと切って、
うん、
抑え込むっていう文太のまた、そこがまたすごいね、かっこいいところだったんだけど、
うん、
まあなんか結局後に引けなくなって、もうね、いよいよもう、やらざるを得なくなった国枝が、うん、要するに、昼間の興行に、
うん、
ね、マヒナスターズだったけどね、
あ
マヒナスターズのコンサートを仕切ってるのが、
うん、
まあ、青木一派っていうか、青木組で、で、昼間襲っちゃれみたいな感じで、
うん、
でまあそういうことに話はまとまったから、渡瀬が、
うん、
要するに難波の若い衆たちを説得していくんだよ、この日の公演の時に昼間に襲うからって、
うん、
ほんだらタクボンがああって言って、昼間に襲うってどういうことだみたいな感じになって、
うん、
いやだってお前らあれだろって、夜中にこの間関を襲おうとしたら関さん逃げられたんじゃろう、うまく逃げられたんだろうって、つまり夜中にやったら失敗する可能性高いから昼間やれっていうことになって、うんうん、だけどなんでてめえ偉そうにさせしやがって、お前牧野の子分だろうがみたいな感じで、タクボンと渡瀬がものすごく対峙するんだよね、
うんうんうん、
本当にやんのかみたいな感じで、そこで渡瀬が超かっこよかったんだけど、
うん、
指2本こうやってペロって舐めて、
うん、
思いっきりタクボン目つきを
あーやってた
かっこいいやーみたいな、もうあの腹の座り方マジで超かっこよかったんだけど 病院連れちゃってるやーって言って、うん、でだからまあ結局その、まあ、当日にあの国枝があの青木を呼び出して、うん、なんか中華料理屋かなんかの2階になんか呼び込んでって、
うんうんうんうん、
で渡瀬とあの南波の若い衆たちがバーって現場に行って、うん、まあ抑えるっていう、まあ、襲撃して、
うん
うん、まあだけどその後警察がわーとかってやってきてね、とどめの一発を殺させないままに、
うん、
和歌山はあの和歌山飛び出して青木はもう逃げていったところにあの 病室から飛び出してきたその松方の関がいて、うん、最後の鼓の一発を刺す、うん、で終わりってい
う、そうだ、
うん、そういう感じでした
よ。思い出しましたよ、うん、よく覚えてるな。
いや一生懸命覚えました、ね、いや間にも結構抜けてるけどね、
うんうん、そういう今聞いてなんかすごい面白かった
気がする、
うん、
面
白もう一回見たくな
っちゃった。渡瀬が何と言っても本当にかっこよくてね、
うん、
頼もしいし強いし超かっけえと思って、
うん、そうは言ってもね、うん、俺これ2回目見たはずなんだけどね、うん、まあ本当に思い出せない、う
ん、いや俺もぼんやりですよ、ね、
あいやよかったですね。
マリナスターズの興行っていうのがねすごい思い出、なんか印象深かった、なんか、うん、やっぱああいうなんか戦中からそのなんかねやってるようなその、
うん、
なんかこう酒場でやってるような音楽みたいなのってのは結局ケツ持ちのああいう人がいて、
うん、
なんか花とかもビクターの花とかも飾ってあったんだけど、こういうのおおらかな時代だなと思いながらね、こういうの普通に映像さ、ね、映画作品の中にこういう名前出して残してるのも面白いなと思って、
たけしがね
タブーなんじゃねえのと思
う、交通事故を起こした顔が曲がった時に、うん、マヒナスターズですって言ってて、それしか知る何のことかよく分かんなかった。
ヌードコーラスのあの時代のすごい大スターだな、うんうん、
というわけでした。
ね、
面白かったですね。
夏方弘樹もかっこよかったよ。
はい。
広野と渡瀬恒彦、うん、あじゃあ広野じゃん、三好とのなんかこうコンビという、うん、射程だけど、
うん、
こうなんていうのバディ感というか、
うん、
信頼し合ってる感じでして、
うんうんうん。
そうですね。
うん、最初は何どうだったっ
け？無所で、
ね、
一緒仲間、うん。だから最初の、うん、あの梅宮達夫の代わりみたいな。
ああ
そういう関係性はそういうことですよね。
ニコイチな感じでしたね。
さあそれじゃあ組長の首いきますか。
1975
年11月1日公開、うん、あれでも1年ぐらい経ってる、
うん、
新仁義なき戦い組長の首、
うん、
物語。昭和43年、覚醒剤を主とする密輸品は古くから関門海峡の周辺にある密輸基地に陸揚げされ、日本全国の暴力団に供給されていた。その莫大な利益をめぐって対立する大和田組と共栄会の2大組織があった。大和田組幹部、楠木哲也、山崎努は、親分大和田徳次、西村明の
水戸顧問。
名で流れ者黒田修司、菅原文太、うん、組員菅川、渡瀬恒彦とともに共栄会会長、
うん、
正木巌を襲撃、
うん、
黒田は自らの単独犯行を主張し殺人罪で10年の刑を打たれ、共栄会は会長の死によって崩壊、一方の大和田組はますます勢力を拡大していった、うん、まあ、舞台が九州なんですよね、福岡かな、
うん、
大和田の娘美佐子、梶芽衣子を妻にして組の跡目を継ぐことも決まった楠木の面会が途絶えてから6年、7年ぶりに仮出所した黒田を出迎えたのは獄中で強姦寸前のところを黒田に襲われて子分になった志村と、
うん、
その射程佐々木だけだった、
うん、小林明が、
ああ小林明でしたっけ、
いや小林明だと名乗ってる。
あ、そうだそうだ、
本当の名前は違うんだよ、うん、
あの三上寛楠木を訪ねた黒田はヒロポン中毒で組から見放され破門同然の彼の姿を見て唖然とする、大組織化された大和田組には当然のごとく派閥が誕生し、幹部会の席上で赤松組組長赤松武雄、室田秀夫が独立を宣言、反対する若頭の相原、成田美紀夫、奇跡折本純吉らの直系組長同士が腹の探り合いを展開する中、 大和田に黒田の懲役慰労金として500万円を請求する楠木だが、うん、逆に怒りを買い破門される、うん、楠木は黒田のために意を決して組長を拉致して脅迫、500万円払うことを約束させるも、相原は黒田をけしかけて派閥抗争の火蓋を切らせるのであった、うん、黒田は射程の佐々木を失い跡目争いで優位に立とうとする相原は楠木をもそそのかし組長暗殺を強査、黒田は勝負に打って出る、うん、という話でした、
はい、いやなんかベストキャラ多数の回だったな。
そうだね。でもね、これまでサブキャラに徹してた成田美京がむちゃくちゃ前に出てた。
そう。成田美京。
本当、うん。なんか策に溺れたなこいつって感じがしたけど、
ね、うん。悪者としてね、素晴らしい存在感でしたよ。うん、
ね、組長の首っていうタイトルは何なんだろうと思いながら、あ、そうなんだみたいな感じがしたね。
まあ組長を、うん、まあよくこの回でね、すごいハッって思ったのが、うん、今まで、うん、菅原文太は金のことはあんま言わなかったでしょ。
そうそう。
とにかく金よこせ金よこせ。
金よ
こせ。500万は今までの分だって。
そうそう
そう。
というのも今回それも初めてなんだけど、流れ物なんだね。親を持たないっていうヤクザもんを初めてやる。
うんうん、
だから最初さなんかスタジャンにジーパンに野球帽でかなんかで、なんか角刈りに野球帽面白いとか思いながらなんか、
うんうん、
山崎勤と
ね待ち合わせてほら敵のあれを取りに行くときに、どうせ無所入るんだったら、うん、ねいい俺がやっちゃるみたいな感じで、
ね、
そうそう、この時はほら彼に山崎勤ってクソの木に期待をかけてたから、
ね、
まあ出てきたら頼むぜみたいな感じでね、うんうんうん、なんなら一緒でいいよ全部やってやるよみたいな感じで、うん、サクッとやりに行くみたいな、
そう、
うん、まあ冒頭でしたけどね、
すでに便所に入って
もうねあの頃からね兆候はもうすでにあってね薬のもうね
もう完全なしゃぶ中を、うん、山崎勤が演じている、
すごかったな、
ね、
山崎勤ね
かっこいいですよね、
かっこいい、まあでそのオープニングの時にもすでにその服役して、
うん、
そのあれ小林年次ね、志村勝夫、はいはい、超良かったけど、うん、年次がカマホラゾラになってるところを助けて、
そう
大騒ぎなんか監視の人も傷つけたぐらいにして文太が、うん、なんか独房に入れられてみたいな、
うんうん、
あんな雪がヒューヒュー入ってくるところで裸足でなんかもうあんなところで
茨城刑務所ついたっけ、
茨城もたまんねえなと思ったけど、
うん
うん、そうそう、でまあ出所した時に、まあ、そこでこのね、もう恩のあるその、今回名前なんつうの、黒田修司か、修司を迎えにその志村と、うん、その志村の弟分である三上寛、
はい、
佐々木、
ね、
三上寛、佐々木
三上、
うん、自称小林明、
自称小林
ギターを持った
自称小林、あ
自分で小林明、うん、冗談かもしれません、ね、嘘っぽいですけど小林明いますねみたいなこと、自分はもうね本名としてそこを通そうとしてるっていうのが、ね、うんうん、もうそれその辺はもう全部冒頭でバーって描かれてるっていう感じで、
そうだったっけ、
うん、そう、それで、まあ、まず行くのはその手紙出し無所から手紙出しても全然返事が来なかった楠の木のところにね行くんだよね、
うん、
あいつ跡目として
そうそう、
もうね
親分の娘と結婚してる
から、ね、だからそんだけ目をかけられたわけだからね、それで今頃もうかなり言わしてるはずなのに、うん、全然返事が来ねえっつって、
しゃぶ中で
おかしい
っつって、それかけながら
すごい風呂なしアパート暮らしみたいになって、
うん、でまあよそこに様子を見に行ったらもうすでにもうね廃人みたいになっててね、うん、だけどまあ頭はしっかりしててね、おお帰ってきたんかみたいな感じで出てって、うんうん、どうしたんだろうみたいな感じで喋、うん、ってる時に突然なんかハッとかして壁バチーンとかってやってさ、そしたらゴキブリがなんか手でぐしゃぐしゃってそうそうそうみたいな感じになって、
玄関脇の柱みたいな、
柱みたいなところが、うん、まあああいうのもなんかね、そういうところに神経が行くんだみたいな、なんか
虫が気になる、うん、
そうこうしてたらそのまあそこは1階がバーなんだよね、
あ
親父そうそうそうそう、西村明にもらったバーで、
カジメイコが
メイコ
ママみたいな、
でまあ奥さんでね、
うん、
で
経営者が、うん、山崎勤
だから。で買い物から帰ってきた家事名簿がいてね、あこれがあれだ黒田だからつって、あお世話になりましたみたいな感じで、
うん
うん、 だけどね、その間この6年7年全く音沙汰がなかったっていうのも変なね、それもどうなんだよっていう、話なんだけど、
うん、で金もらえないってなったら、
もらえないから親父のところに無心に行くんだよ。だけどお前にはどれだけ毎度毎度支援するたびに全部薬に金変えてもうてめえなんか面倒見きれねえみたいな感じで親父のことを突っぱねちゃうみたいな感じで、うんうんうん、
そしたらね、うん、菅原文太こと黒田が、うん、この店をよこせって言うんだよね、うんうん、
そうそう。でにっちもさっちも行かなくて楠木がじゃあついてこいですって言って、うん、車で車ごとあの2号の家、あの今回中原さなえさんが、うん、要するに西村明の親分の2号さんでね、めかけさんで、毎週週に何日かここん家に行ってくからみたいな感じで、うん、今頃腹の上じゃんみたいな感じで、で車で行ってそこに向かうんだけど、もう車ごとその家に突っ込んじゃうって、何してんだお前みたいな、ズルズルーンって言って、であの夫婦ね、西村明とその奥さんを連れ出して、
うん、
要するに。まあ、金払わねえんだったらてめえらここでって言って、もう死ねえかね、
奥さんに穴を掘らせて、女手であんな穴掘れるかっていう、
ものすげえ掘ってね、ものすごい掘ってたよね、
やばいシーンでしたね、
ひたすら奥さんが掘るみたいな、
うん、
で、あの西村明、何て言ったっけ、大和田か、大和田徳次ね、
ええ、
大和田徳次は、まあ、あの習字に押さえつけられてて、うん、ひたすら奥さんが穴掘って、もうその辺でよかろうみたいな感じで、もうどんどんどんどん、クスノキはどんどんどんどん土かけていって。そしたらもう500万払う、払う、払うって言って、わかったわかったって言って、いつ払うんだよって、明日すぐ払うってなって、まあその場は収まったって感じで、ね。で、待ち合わせの場所にやってきたのが相原で、
成
田美京、相原で、ね、昨日の今日でいきなり言われても、500万なんか用意できねえから、つってこれ、つって50万円分あくからって言って、
シャブを
赤松のとこ行ってこいって、うん、赤松はつまりそのトルコとかその、うん、まあそれポンポンとかその、うん、あと売春とかしたかな、うん、なんかでこの、うん、もう勢力をものすごく拡大してて、うん、もうその特需でもその統制が効かないほどに、大和田でもね、うん、抑えきれないほどにその島を拡大させてったっていう、う
ん
う
ん、赤松は室田秀夫、
うん、
ああ全然なんか今まで違うキャラ
ですね、あのね、それで、うん、このまあちょっと前の段階でそのもうここから独立したいみたいな、その一家のがもう割とこの不穏な状態になっているっていう感じでね、うん、そういう状況のところに相原がその習字を焚きつけて、
うん、
そこで赤松のとここれ持って買ってもらえみたいな感じで、うん、で50万で買ってくれって言ったら、ばあ、お前50万ってお前売りねえじゃんみたいな感じで、
末端価格だ、
うん、3年、うん、30万なら考えてもねえみたいな感じで、
うん、
そこでもう全然もう相手にされなくて、もう出てけみたいな感じでね、うん、もう何なら九州から出てけみたいな勢いのこと言われて、
う
ん、そこで修士がね、もういいや、構わん、うっちゃれやみたいな感じで、もうだから揉め事起こるのもう、
まあ、この間さ、うん、菅原文太と、うん、あの古文の2人が、うん、小林年次と、うん、三上さんが暮らしてたのがもう4畳半アパートみたいな雑魚寝してて、ね、う
ん、水辺の近くでしたよね、
風呂なし4畳半みたいな、
うんうん、
あそこでなんかあの小林明演じる人がギター弾いて、
あ、三上さんがギターの中華を歌う、
音楽だけでシーンがこうわーって構成するみたいな、今までにないような、そうそう
そう、なんだこれ初めて見た、素晴らしい場
面、まさしくあれは、ね、小林明の歌だもんね、あれね、
あ、そうなんだ、
ギター持ったら当たり
前の歌なの
か、まあ、三上さんがカバーしてる、
あ、
むちゃくちゃいいよね、
うん、
最高、
そう、
ギターを持った渡り鳥だっけ、
そう、あのもう本当、うん、どん詰まり感がすごい、うんうん、
そうだね、あのだから親分を穴掘る前の話じゃない、それね、
あ、そうです、
そしたら楠木がやってきてついてこいですって言って、うん、車で突っ込むみたいな、
うん、
で相原が薬持ってきて赤松に突っぱねられて、じゃあ構わねえからさばいちまえってさばいてたところ、赤松の若い人に捕まってボコボコにされて、うん、大丈夫かっつって言って、
あのすっごい逃げるよね、
逃げる、あの、ね、年次が、
うん、
まあ、フェンスの手前でボコボコにされて、うん、そのフェンスくぐっていって逃げた三上寛が、うん、まあ、あっちでボコボコにされて、
うん、
だけどこんなのへでもねえやって、よかったよかったっつって言って、
うん、
だから志村、年次志村がね、
うんうん、
あのよかったよかったっつって、ヒロポンさえ、ポンさえ残ってればなっつって、あれがなくなっちまったら親分に顔向けできんからのっつって言ったら、 そしたら、あの、ミカミカンス、もう持ってかれちゃってるそれで。いや、もうその薬をさ、もうさばいてた薬持ってかれちゃってるから、あの、年次は気づいてないわけじゃん、それで。まあ、薬さえあればこっちのもんじゃ、みたいな感じで。そしたら、やべえ、取られちゃったって、一人で責任を感じた、ミカミカンが包丁を持って、その赤松のあの家に行く、みたいなね。そこでまあまあ、もう突っ込んでいっちゃうみたいな感じで。ああ、もうやめてくれと思って、俺もっとミカミカン見たいと思ったんだけど、ここで終わっちゃうのか、みたいな感じで。そうそう。
なんか その前になんか成田美希夫が赤松の、まあなんか奥さんみたいにひしみる子と繋がってて、
あ、そうだそうだ。
そこにあげて、さらに、あの、菅原文太もそこに泊まってるシーンがありますよね。あれって何でしたっけ？
相原が連れて、あの、自分のあの、妾の家に連れてくんだよ。その最初 の酒の席で、あの、ベロベロになっちゃうの、潰れちゃうの。あの、修二が。それで相原が連れて帰るんだよ。最初はまだだからあれ様子見の段階なんだよね、まだこいつが何者なんだみたいな感じで、そう、しばらく客分として預かるみたいなところで世話して飲んで、ではまあ目かけっていうかそのね、あの、ひしみゆり子のマンションに連れてくみたいな。だけど酔っ払ってるからぼんやり覚えててね。でも実は赤松の奥さんで、奥さんだったの、本来はね。だから、おお、あの時のってなったんだけど、まあ、だけどそこでひしみはすっとぼけるみたいなのがあって、あれ、セブンのアンヌ隊員の多分ね、何年も経ってないと思うんだけど、
ね、
ウルトラマンセブンが多分72年とか3年とかだと思うんで、
最高でしたね、
最高です
よね。
今までの人生の中で一番すごいインパクトが強かったです
ね。下がりボンボン。
そんなわけねえだろうと思ってたけど。下がりボンボン。
まあ、したたかな女を演じてたよね。
うん、
どこまで喋ったっけ、その三上寛が殺されちゃう。そして、赤松の若いあの子分が。そのね、飲み屋一回ほら割烹みたいな感じで、ね、七味ゆり子がやってる割烹だから、あの、厨房行ってあのナイフも出刃持ってきて、なんでミカミカをそのまま突っ込んで刺しちゃうみたいなね。
うん、
でミカミカは死んでしまうっていう、まあ、ああなることは目に見えてるんだよね。
そうだね。
だからその文太がちょっと無鉄砲すぎるなみたいな感じで思ったけど、まあ、だからその辺が全てね、そうなるように仕向けた。だから500万親分が出せって言ったのに出さないで、50万円分の役をその文太に預けて、あの、赤松のところにけしかけたのは、結局それは相原が描いた絵図であって、まあ、それはしてやったりなの、相原っていう、この辺がね、俺はね、存在感あるけど気に食わねえなこいつと思いながら見てたんだよ。だから、
まあ、悪者だからね、
悪者だなと思って、
悪者としては100点ですよ
ね。え、なんかでもちょっとあんまりにもその通りに行き過ぎてるなこれみたいな。ここまで死ぬとこまで想定したのかこれみたいな。
いや、俺はね、そうは単にケチっただけじゃないかなって思いましたよ。まあ、ちょっともめ、火がつきゃいいなぐらいで、そこまでは考えてなかったんじゃないかな。
で、どうケツ吹くんならみたいな感じでね、その、修士が呼ばれて、どういうあれだったかな、話のあの辺が前後してあんまり覚えてないけど、相原相原でそのすごいそのでかいキャバレーをオープンさすんだよね。
ああそうだ、
なんかすごい、お友達の誕生日会みたいな、あの、なんか折り紙で作ったようなさ、この鎖みたいなのがこう天井からいっぱいぶら下がってる、なんかダセえなと思ったけど、あの親分もバカにしたけど、何が銀座じゃん、何が銀座をイメージしたじゃんみたいな、こんなのいい、あいつは田舎者じゃからなみたいな感じですごい文句言ってさ、そうそう。だ、結局赤松もいなくなったことだから、相原はもうなんか目の上のタンクボーいなくなって、まあ、そこでまたね、なんかまたそこで
勢力、赤松はどうやって死んだんでしたっけ。
いや、だから三上官に突
っ込まれた、ね、三上官に殺されたんだっけ。
そうだよ、だ、今喋ってたじゃねえのよ。
あ、そこまでやってたのか。
そうだよそうだよ。
これは失礼、
三上官が突っ込んでったからね。で、赤松が死んでしまったっていうか、で、あの、相原がでかい店持って、そこで一席持つみたいな、親分を招待して一席持つと、そしたら大阪の兄貴分ね、あの、内田朝夫がやってきて、うわーって、これも親分に黙って相原が勝手に呼んでて、なんでお前俺に一言言わねえんだ兄貴呼ぶのにみたいな、そういうなんかちょっと、だから西村明としてはそれはほら、穏やかじゃないわけですよ。 赤松だってこの殺すとこまで行かないでもいいのにみたいなさところがあるわけだよね、うんうん、そういうところで割ともうスタンドプレーが過ぎるみたいな、うん、だからクレバーで頭が切れる割にはちょっとそうなると揉めちゃうのにっていうとこまでちょっと行き過ぎてんなみたいなところはちょっと相原はある、
う
ん、あるなと
思
って、
う
ん、
あそうですね、うん
本当にしたたかならもうちょっとうまくやるよなっていうのが、うんうん、もう戦争になること目に見えてるよっていう感じにはしてたなと思った、うんうん、でその要するに赤松が亡き後死んだ後にその どう収めんだって時に、
うん、
あの相原たちはもう追放したいんだよねその黒田をね、
うん、
なんだけどその親分はその相原がさどんどん勝手に勢力拡大していくからいやちょっと待てと言ってあの黒田はわしがちょっと見込んだからあのちょっとここでもうせっかくだから佐賀関交わすけみたいな感じでね、
うん、
みんなまあ大概の大方みんな反対なんだけどねお前らよりお前お俺よりお前らの目の方が確かなのかみたいな感じで親分がもうなんか釘を刺すみたいな感じ そうで黒田がまたここでもしたたかでさ、
うん、
そのだからその最初は薬しかもらってなかったんだけど、
うん、
あのその500万あじゃあ今あげるからってポンって言ってあげたら、
うん、
いやこれは元々のそのね
冒頭
のねあれの分だからって言って、うん、赤松取って俺の若いもん一人死んでんだからもっとよこせみたいな感じで
そう
なかなかクレバーな
そ そうだから、ね、ここまでえぐい、うん、あの津軽文太見たことがないからすごいゾクゾクした
怖、
うん
うん、っと思って
そうそれに対して相原がもう無事切れてねふざけんな出てけみたいな感じで、
うん、
そこで親父が制するみたいなね、
うん、
つまり相原のことは気に入らねえからさ、うん、だからまあ黒田は俺が面倒見るからって言ってまあそういう風になったっていう感じ、
うん、
でどうなるんだっけ
そっからどうだったかなな
んかあれあれでもあれか組長があれですよねなくなってしまいました
そう組長
それなんかもうちょ
っとあれ相原も死ぬよね
死なったよ
え、相原は相原最後ね。最後。まあ次はね、まあ、親分が死ぬんだけど、その前、だから、
何やりましたっけ？
あのね、そこもだから相原の策略なわけですよ。あの、くすのきが結局もう役中でどうもなんねえと。
あ、一回拉致って。
拉致る。だから、
追い込むんですよね、
あ、うん、そうそうだ。
これからもうダメだから、拉致る。
え、くすのきを拉致るの？
あの、山崎その拉致って相原がね。拉致って、だけど、もういいこいつ。で、拉致られてる車の中でも分かってないからずっと薬やってるわけでしょ、
うんうんうん、
でもてめえいい加減しろみたいな感じになってんだけど、うん、いやいやもう最後だから吸いたいだけ吸わしちゃれいみたいな感じ体に吸わしちゃれいみたいな感じで、
うん、
あいやえ何でわしを殺す気かいみたいな感じで、
うん、
でまあもうとことんまで追い込みかけるんだけどもうやめてくれってなった時に、うんまあ、わしもなお前のことは腹から嫌いなわけじゃなくて、うん、殺すのは忍びねえからなこれ預けっから親分と黒田取っちゃれやみたいなことを相原が言うみたいなね
そうかそうか、
うん、ほんで梶芽衣子は梶芽衣子でもう私も手に負えないと疲れたっつって言って、
うん、
親父のとこに行くわけだあの、うん、ちょうど黒田というとこに、はい、
そう、
うん、そしたら、まあ、差し向けられた黒、うん、あの楠木がやってきて最初はなんかねあの黒田に向かってあの、うん、こいつあの梶芽衣子の名前何でしたっけ
梶芽衣子はね、うん、美佐子
美佐子、美佐子頼んだぞみたいなね、
うん、
ことをなんか案に言うんだよね、そのね、黒田に、ね。
うん、
何ならそれみたいな感じで。そしたらもう、親父、西村明は、情けねえ男だみたいな感じで、
うん、
言うのに頭、ガーンってぶん殴って、
うん、
うん。で、黒田に背を向けてさ、また座ろうとしたら、うん、もう黒田がすでにそこでもう、茶化向けてるっていうかね、
うん、
ここでもう何発も食らって、
うん、組長が。
組長が。なんかすごい死に方したけどね、あの辺もね。
うん
うん壁に向かってなんか座り込むようにして
これです、ね、
死んでしまって、そうそうそうそう。
ああ、そう
ですね。うん。だからなんか、よく分かんなかったのは、その梶芽衣子さんも、どんだけ耐えてんだよ、この人相手にっていう、ひどい暮らしぶりで。で、もう、だけどほら、望みは捨てなかったわけじゃん。この人を更生してもらいたいっていう思いがずっとあったから、一緒に暮らしてたわけで。
そうですね。
で、親分は親分で、自分の実の親なわけで、
うん、
なんかずっとここまで支えてきて、旦那がさ自分の親を自ら目の前で殺されちゃうっていう、もうなんとも最悪な結末をそこで迎えてしまったっていう。
それが覚醒剤の恐ろしさですよ。これはね、調剤にすべきですよ。うん、
ねえ。
確かにひどかった
ですね。ねえ。
で親分は死んでしまう、
うん、
だから相原の描いた絵図ではここで黒田も死んでるはずなんだけど、
うん、
最初から楠木はもう黒田のことは全く狙ってなかったよね、なんかね、
うん
うん、
そうですね、
うん、あの辺がだからね、まあ、相原は計算ミスでしょそれはっていう感じがあって、うん、ちょっとずつそういうのがこうほころびが見えてくるっていうか、
うん
うん、であの死んでしまって親分は死んで楠木はそのままもうなんか病院行きみたいになっちゃって、
うん、
また目の上のタンコボがまたなくなってって感じでね、うん、でそこでその内田麻生 の大阪から ね、おじきがまたやってきて、
うん、
親分が死んだ以上じゃあどうするんだって時に、
うんうん、
そのあの人織本純吉だっけ、
はい、
あの完結編ではあの室田秀夫の代わりに早川やってたあの織本純吉がいて、遺跡が、
うん、
要するにあの西村親分は要は相原がもうちょっと生意気すぎから、
うん、
自分の跡目としては遺跡を据えるって言ってたわけじゃん、
うん
うん、だけど親分が死んだ今どうするかって、
うん、
だから内田麻生的には、
うん、
相原が親分になった方が自分も都合がいいんだよね、だからもう、うん、相原をもう2代目に据える気が満々で、
うん、
伊崎お前こんな初対にうまくやれんのかみたいな感じでもう降りますって言わせるためのなんか詰め方をするみたいな、
なんかそう最初にもう、
うん、
あの菅原文太と一緒に上がってくるんだ、そう幹部だ
け、そうそう幹部だけだからってお前上がってくるんだみたいな、
判断させない、
うんうんうん、
まあ伊崎がねあの最初に指名された時もお礼みたいにな
って、ね、うんうん、そう気のいいおっさんだから、
なんか頼りなさがすごいなんか、うんうん、いい感じでしたね、
いやいいよいいよ
人間臭い、
うん、あの人ぐらいの方がうまく収まるのにっていうのがあるんだけどね、まあだけど結局そこで相原がなるっていうね、
うん
うんうん、そうで遺跡はこのままでいいのかっていうあれですよ、
うんうんうん、
黒田からしたら、
うん、
面白くねえよなんかね、うん、楠木もいなくなるし、
うん、
自分が見込んだのねだから本命にかけすぎたかのなんて言ってたけど、
うんうんうん、
友達も役でダメになっちゃって、
うん、
親父はね迎え入れてくれて坂崎川氏親父は目の前で殺されちゃってで自分は幹部でもねえからそういう大事なところにも呼ばれねえっていう黒田が、
うん、
遺跡とだけは兄弟坂崎交わしたから、
うん、
まあ、こんなことになっちゃって遺跡にどうすんだと、まあいいえ、まあ、こういうことになったからもう遺跡にしたら丸く収めたいんだよね、
うん、
もうこのままの体制でいいから、
うん、
そういうことになったからつって納得がいかねえっつって、ね、そこでかっこいいんだよここで、あの、
うん、
ヤクザな大将になってなかったらクソの貸すぞクソの貸すかーみたいな、すげえセリフと思って、
うん、
あんたは何もせんでええからお前のことまた上に上げちゃるけみたいな感じで、うん、
金があったっす、
金、うん、ほんで最初にあのそんでまず何したかっつったら、あの相原をね、取るつもりで、
うん、
愛人宅へ忍び込むんでさ、あのまあ、
うんうんうん、
潜んでるつもりで、
うん、
あの、菱見百合子の家に、まあ、まず行くみたいなね。
真、
うん、
男。
真男死に。
真、うん、
男死した
いなって。チャカのこの先のところを、このちょっと刺してドアを閉めさせなかったっ
すね。チェーンを開けさせるんだよ。あれでも、チェーンってドアちゃんと閉めなきゃ取れないはずだけど、
ね、
あっさりチェーン外して。
ゆるゆるだった、
うんうん。そんな、それじゃ防犯なんねえだろうと思ったんだけど、
うん、
あそこもね、あの、浅川真紀が書かせてね。
あ
うん、俺あの曲もすげえ好きなんだ、
気だるいやつ、
気だるいね、浅川真紀っすよ。でそこで喋ってたら、あのあれ相原から電話かかってきて、まあ、今日帰れねえからっすって言ってね、
うん、
そういうのを回して、うん、そこでいろいろ菱見百合子が、
うん、
あの習字にいろんなこと話すんだよね、あの人はあの私が下がりボンボンだからつって、あの人は前からしようとしないんだみたいな、後ろからしかしないんだあんたは前から後ろからみたいな、わしは野良犬じゃけのみたいなで相原からの電話が切った後に、えあなたこのまま帰っちゃうのみたいな、ね、まだ死にたくないけんのみたいな、ないけんのじゃねえやな、なんすかな、なんかちょっと九州の何弁だかちょっと分かんないけど、
うんうんうん、
で行く、出てくみたいなね、
うん、
でね、そうこうしてたら、まあ、その要するに修司がその遺跡にね、お前のことを上に上げちゃうけん黙って座ってりゃええんじゃって言った時に、うん、遺跡はもうそんなことしてほしくないから、
うん、
若い衆に結局黒田を取れってけしかけるんだよね、
うん、
行けって、そこでも考え事してたのがあいつよ、今回名前なんて言ったっけ、渡瀬、
渡瀬ですね、うん、えっ、ー、とね、うん、
須川は最初はあのクスノキの若い衆だったんだよね、冒頭で、うん、だけどあの薬に溺れてもダメになっちゃうから、その後は遺跡の子分として、まあ、あの組にずっといてさ、だから一応遺跡の子分なんだけど、だけどそもそもの最初のね場面で黒田と一緒にあの敵の親分取ったわけで、ずっと黒田のことは気にしてるから、遺跡のそういう策略とかも黙って聞いててさ、自分だけ反面に回るっていうか、あの車で駆けつけてさ、ね、黒田と黒田のこと助けるじゃない、黒田とあの小林年次のことをね、でどうしたんだお前って言って、いやここで一発勝負じゃけん穴にかけちゃろうかと思ってよみたいなこと言って、かっこいいわみたいなね、んでなんかレンタカー借りんだけど、もう尾行には全く適してない黄緑のそれはその車はやばいだろみたいな、
ね、バレなかったバレ
なかったなんか渋滞に巻き込まれてね、なんかあぜ道をガーッと回り道して、そう、一回襲撃して、また結局そこで逃げられちゃうのかな。ほんで、もう一回車買えんだけど、今度真っ黄色の車だよ。派手だな。誰の趣味だ、これ、みたいなね。面白かったよ。で、まあ襲撃しつつ、まあ、よくね、その時点で、須川は、ね、渡瀬はもう、ちょっと腕か肩かなんか打たれちゃって、ちょっと戦闘不能みたいになってね。で、結局どこに何しに行ったかって言ったら、相原が要するに二代目襲名の挨拶を関西の方に辻通しに行くみたいな、そこにくっついていくみたいなね、感じだったから。で、まあ、関西の兵庫だから、どこだったっけ、尼崎かどっかだったかな、に、まあ、まずこう、一回ちょっと収まった時に、あの黒田一行もあの近くのなんかね、あそこであの須川のこと看病をしながらさ、年次がなんか缶詰のみかんかなんか食わしてたけどさ、なんかあのんでそこに遺跡に電話かけてくんだよね、あの時の電話がどうだったかな、あんま覚えてないんだけど、なんか遺跡、まあ宣戦布告みたいな電話だった気がするけどね、でその相原たちの部屋に、ホテルに、石見ゆり子が、ね、なんか、向こうで落ち合う約束してて、ここ、まあ、会いに来るみたいな感じで。そうそう。それなら、なんかどうだったんだかな、
あんま覚えてないですね。
あんま覚えてないですかね。それでね。
窓辺で、なんか見えるところに、なんか陣取って、見てる
ん
だ
ぞ、で、そうこうしてたら、新聞でね、捕まるっていう報道が出た。で、あっちは喜ぶんで、あ、捕まったと。で、運転手のあいつは撃たれたし、もう年次しかいないんだよっていうのがあいつらの認識で思ってさ、黒田捕まったぞって、よかったよかった、これで一安心じゃって、あっちはもうすごいほっと一息ですごい喜ぶんだけど、実はね、須川が、文太のその黒田修司と名乗って、俺は黒田修司だっつって言って警察に捕まる、ほんでお前本当は黒田じゃないだろ、黒田ってこっちだろみたいに詰めるのが笹本でね、拓本でね、
最高にかっこよ
かった、かっこよかった警察かっこよかったんだけど、
怖いし
でものすごい制裁を加えてさ、もうモンドルってぶっ倒れんだけど、イエースお前の名前イエースっつったら、黒田修司だっつってかっこいい全部かっこいいみたいな北斗の剣って見てた、唐突だけど。
え、北斗の剣は漫画を読んだけど、アニメはあんま見てないですよ。
雲の十座ってわかんない？
ああ。
雲の十座は、
雲の十座が一番好きなんです
よ。はぐれ雲みたいなやつでしょ。
なんと、なんか、ね、なんと政権の何かです、
ね。風の又三郎みたいなやつでしょ。
そうそうそう風のね、そうそう。自由人ですよ。ユリアが最後の大ボスだっていうのをラオウにバレたくねえから、最後まで隠し通す。ラオウに、自分の意志とは裏腹に体が壊れていく飛行を疲れて、自白しないともう死ぬだけなのに、いえ、誰なんだお前ら隠してるのって言った時に、ユリアって言わないで剣王のクソバカ野郎っていうことを言って死んでいくっていう、今回のね、渡瀬見てたらね、クムの十座を思い出して、なんかすげえ、クムの十座か、今回のこの渡瀬かみたいな、超かっこいいぞみたいな。
いいじゃないですか。
そう。だから、最後にね、本当にチームプレーですよ。最後に玉取り行くのは小林年次だけど、ここで須川が体張ったから、あっちに隙が生まれたんだよ。で、向こうの、なんかね、そこで、なんか、キャバレーみたいなところ行って、内田浅尾と一緒にこう、 よかったよかったみたいな感じでさ、なんかね、華やかに会合してて、まあだけど一応限界態勢取ってるから、小林忍者はなんか多分あれ街かなんかで引っ掛けた女の子かなんかをさ、カップルで言わそうって積んでってさ、なんかボディチェックされてんだけど、そのカバンの中見てんだなみたいなね、カバンの中に着入ってんのにさ、すいませんねなんか言いながら、その相原の若い衆がこうやってボディチェックして、志村のこと気づかねえんだなって感じだけどね、うん、で中に入ってくるみたいな。で、あの時に、要するに、相原たちのその一行の位置を確認してカウンターに座った時に、お客さんご注文はっていうのが、千葉ちゃん。
千葉
真
一が、
バテ役で。全然気づかなかった。
あれ、本当は小林忍二の役を千葉がやる予定だったらしいね。なんか、なんかの都合でできなかったらしいんだわ。うん、だから、なんか、ちょい役でもっていうので。あれにあの役に出たみたいな、
子供みたいな射程になってたのかな。
いやでも小林忍者がちょうどよかったそう、ね、なんか強そうじゃないんだけど、あのどこまでもその最初に助けてもらった恩義をずっと忘れてない、うん、あのなんかその本当に黒田の黒田軍団がすげえかっこよくてさ、うん、ギターしょった三上監督、ね、うん、で最後そこに合流した渡瀬とっていう、うん、この4人のチームが超かっこよくてね、うんうん、相原からしたら愕然だよね。もう目の前に、年次が構え、もう茶か構えてるか、もう、至近距離でかなりぶっ放されてたけど、う
ん。うん、いや、いい死に
方だよ、これは。むちゃくちゃスッキリする。
なぜみたいな感じ
で。銃撃音、またね、内田浅尾がもうみっともなく逃げんだよね。割れがちにもう逃げてるみたいな。で、銃撃音で、まあ、警察来て、わーってなった時に、もう三好も中に入ってて、一応その、輪の中から、ね、その、見守ってて見届けてるところを横にあの下がりボンボンのあの菱見ゆり子もいて、あっっていう感じでね、うん、そうそう、それでまあどうなったので、相原はもう結局死んで、どこ行く、どこの場面だろうね、あれね、
なんでしょう、
もうそこにもまたあれ公衆電話から電話かけてくるね、最後の場面だけど、あの修二がね、よかったのってこれでお前収まってよかったのみたいな、うん、だけどみんなほら他の幹部は色めきだってでさ、黒だからっつって言って、ふざけんなってなって、そこで遺跡はなんかもうなんか汗かきながら電話取ってさ、その時にここがまた菱見ゆり子面白かったのは、あの遺跡のがビビりながら黒田の電話に送り応えしてるところで、もう冷や汗つか油汗かいてんじゃん、遺跡が、そこを汗をこうやって拭いてあげてるのが菱見ゆり子、すでにもうこっちへ乗り換えてる、下だかーみたいな、本当こいつ下がりボンボンかもみたいな、死神みたいな感じ、
ね、
そんで、あの電話ボックスから出てエンディングみたいな感じで、なんかそんで今回エンドロールがあったよね、
ありましたっけ、
うん、あった、それで要するに遺跡体制の一家を組む杯ことを固める様子が白黒のでスライドになって、で、あそこにちゃんと文太もいるんだよね、
ありました
こんだけのごたごたの後もまた普通に収まるのかよみたいな、
ちょい聞かなかったんだ
文太直接やってないからね、
そうだね、
今回首長の首の最初の方も、あのキャスト出てる時 の、うん、の展開というか、うん、場面も面白い感じに、うん、なんか結構いろいろ展開させてましたよね、冒頭でも、
そうだね、
忘れてしまった、
まあでもね、今回これが一番面白かったかな、
そういや物語がね、すっごいグルーブがあって、ね、
ありましたね、
そう、起承転結みたいな、
そう
というわけですね、
今回はだから特にモデルがいるとかいうわけじゃなくて完全に創作なんだろうな、
あこのシリーズ
この辺はこの辺はもう
そうですね、組長最後の人が、
だからなんかその今までのすごい定番キャストが誰もいなくなったもんね、本当、あのいわゆる松方大物ピラニア軍団じゃない、あのあれで松方弘樹もいないし、メミヤもいないし、ね、小林明もいないし、山盛りもいないし、
舞台が全く違うしね、
北九州、
そう、北九州で、その次はもう熊本とかじゃなかったっけ、
そうだっけ、
あ大阪だ、
あ大阪だったんですか、
そう組長
の舞台は大阪だよね、あと広島九州連合だよね、そうそうそう、7人会とかやってた、7人会、
九州と九州に、
九州はねもともといたのよ、
そうだ、
うん、
そんで妹が嫁ぎ先が大阪で、
もともといたっていうか、そうだね、文太は九州だもんね、
そうだ、
で大阪で勝ち合った組とケツ持ちっていうか、その 兄弟っていうかね、あれが広島と九州の市民会みたいな、
まあ、組長最後の日の
ことです、まあ、プラスあれは多分モデルが山口組ってことか、まあ、そんな感じで、
じゃあ、まあこの流れで続いてい
きますか、
いきましょう、うん、
注文した料理と
あの映画この映画味わうの